主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しとられますと知らされると、イエスは答える。イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。キリストに賛美。今日の福音書はマルコの3章のところで、イエス様がまだ活動を始めた、初期の頃のお話だと思いますが、このイエス様にはこの群衆が集まってきて、食事をする暇もないほど忙しかった、イエス様は病人を癒し、真理の言葉を、神の愛を語っていた、それが非常に評判になって、多くの人が集まってきたわけですね。でもそのイエス様に対する評判というか、人々の反応っていうのは、今日の福音書を読む限り、様々だったということが、よくわかります。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たと。だから身内の人は何というか、こう逆に、ネガティブな反応だったわけですよね。あの男は気が変になっていると言われていた。だからイエス様の姿を見てちょっとおかしいと、気が変になっていると思っている人々も実はたくさんいたわけですよね。でプラスある律法学者は、悪霊の親分だと、悪霊に取り憑かれているから病気を癒したりできるんだというですね、その彼の中に悪霊の働きを見出す人も実際いたわけですよね。イエス様の評判は様々であったということがよくわかります。もしイエス様が現代生きていたら実際どうだったのか、良い評判だけだったのか、やっぱり同じように悪い評判も受けたのか、それちょっと考えさせられることではありますね。多くの方ご存知ないでしょうけど、戦後のドイツで、特別にこの癒しの力が強かったブルーノ・グローニングっていうあの人がいて、ちょっとなんかパッと見た感じがイエス様の生まれ変わりみたいな、カトリック信者の人だったんですけど も多くの病人を何か特別な力で癒して、 それで、まあ、神様のことを語ってたんですよね、まあ、ごく普通のただの人だったわけですから。でもまあそういう能力のある人って、まあ、時々は世の中にはいるでしょうけれども、まあ、極めてすごかった。もうたくさんの病人を、まあ、超自然的な力で、まあ、癒してたんですよね。でもこのイエス様と同じように、まあ、評判的にはだからすごく尊敬する人と、まあ、いかさましだっていうですね。でたくさんの病人を癒してるにもかかわらず、結局裁判に何回も訴えられて、で結局のところどういう裁判の内容かって言ったら、まあこの無許可で病人を癒してると、そのまあ民間療法の資格がないのに病人を癒してるってことで訴えられて、まあでも別に彼はなんていうか怪しげな薬をあげたりとかしてるわけでは全くないわけですけど、で結局何回も裁判を受けて、最終的にその病人を癒してはならないっていう判決を彼はまあ受けてしまうっていう、まあこの信じられない。で結局それで彼はまあなんかそういう特別なエネルギーをもらってたんですけど、人を癒すことができないので、結局彼はそのしばらくして人を癒すことが禁じられた後にしばらくして亡くなってしまうんですよね。かなり若い年の中でですね。まあだからこのイエス様のこの話を読むと、まあ今でもやっぱりそうだろうなっていう感じは、つまりみんながみんな尊敬するんじゃなくて、まあ一部の人が、半分ぐらいの人は気が変になったとか悪霊に取り憑かれてるというですね、言い方をやっぱりするんだろうなというふうには、まあ、実際のところ思いますね。まあ結局のところイエス様の生き方に私たちは、まあ、習っていかなきゃならないわけですけど、まあじゃあ私たちがイエス様の生き方に習っていくってことも結局どういうことなのかっていうことなんですよね。それもまあある意味ではこの、まあ、気が変になっているというふうに言ったらちょっとオーバーかもしれないけど、私たちの生き方もどこかこの世の価値観と違う、やっぱりちょっと変なところが全くないとは限らないっていうかですね、この世に来ている普通の人と全くクリスチャンが同じだったら、逆にクリスチャンになっている意味がないのかもしれないというふうに、まあ、思いますね。まあ、大学生の時に初めてボランティア活動をやったんですけど、まあ、洗礼受ける前だったと思いますけど、でその時にまあつくづく思ったのは、いやボランティアって不思議だなと思いました。それまでバイトしかしてなかったので何かをしてお金をもらうっていうのは当たり前だったんですけど、何かをしてもお金ももらわないって、このボランティアは、まあ、その時ですけどね、何かすごく変な感じが、まあ、非常に、まあ、したのを、まあ、覚えてますね。まあ、今は昔に比べてボランティアはもっと流行ってるので、別に変だとだんだん思わなくなったかもしれないですけど、でも今でもそうですけど、これは今でもそうなんですが、例えば神父さんとかシスターとかですね、このどう見てもやっぱり変な生き方だと、この未だに思われる。教会の中でこそ神父さんとかシスターってすごく尊敬されてますけど、普通の社会に行ったら完全に変な人ですよね。なんで結婚しないでなんかこうちょっと変な生き方をしてるのかと。でイエス科の神父さんもそうなんですけど、幼稚園の園長先生とか、なんか学校の先生とか、あるいは校長先生とかしてる人は社会的に認められてるんですよね。実際のところその人はまともな人だと認められてるんですけど、私みたいにこの神父さんだけの人っていうのは社会的価値ゼロ、社会的信用実はゼロなんですよね。ただの変な人っていう感じで、まあ、見られて、で修道生活してるわけですけど、例えば病院に、まあ、神父さんが病院にね入院して、普通は家族しか会いに行けないんですよね。でも家族がないから修道院の院長が大体行くんですけど、 あなた誰ですかとかで大体病院の人に言われて、いや一緒に住んでてとかなんとかなんとかって、でもちょっとこの人おかしいんじゃないか、大体、まあ、非常に大きな誤解をされたりもしますが、まあ、私たちの生き方って実はどっか変なところがやっぱりあるんじゃないかってことなんですよね。その変なことを、まあ、かっこよく言えば福音的に生きるっていう、福音的な生き方、この世的な生き方じゃない生き方のことを福音的な生き方っていうんですね。で、あの遠藤周作は、まあ、彼の小説の中でそういうふうに生きている人のことをおバカさんって呼んでた。小説なんでおバカさん、福音的に生きすぎててこの世的になんか生きづらくなっている人のことをおバカさんっていう、まあ、あの関西で言ったらアホな生き方っていうか、こうアホっていうことになりますけどね。でついでにその話したら、東北の人はですね、半角祭って言うそうですけどね。まあ福音的な生き方って結局はどっかやっぱりこの世の生き方じゃないんですよね。でどっかがやっぱり矛盾してるところがあって、違ってるところがあるから価値があるというふうに思いますね。だから今日のイエス様は言うわけです。私の兄弟とか私の母親とか誰かと、神の御心を行う人こそ私の兄弟であり姉妹であり母だったわけですよね。この福音的なつながりの話ですよね。この世的に言ったらだから認められないんですよ。さっき言ったように修道院の長上が、院長が言ったって家族と認めて、病院では認めてくれないですけど、でも神の御心から言えば、私たちが御心を行っていくときに、私たちは、まあ、ここに集まっている方々もそのように生きるならば兄弟姉妹だったわけですね。イエス様、お互い助け合ってつながりのある仲間であるっていうね、これは福音的な生き方の一つの、まあ、本当の表れだと思いますね。だから私たちは助け合ったり、お互いのことを大切にしたり、まあ、みんなで何か、まあ、何かボランティア活動したり、いろいろなことがあるわけですよね。まあ、そのような生き方を私たちは大切にしていきましょう。まあ、私たちの1週間は普通の社会の中で普通に仕事したりしなきゃならないでしょうけれども、でもその生き方が他の人と全く同じだったらやっぱり意味がないってことですね。どっか福音的な、なんかちょっと違う香りがするものの見方とか心がけとか、ちょっとした何か、そういうことが私たちの生き方の中に、まあ、少しでもあるならば、それが私たちのクリスチャンの生き方になるのではないかと思います。イエス様が示してくださった福音的な生き方、まあ、それは社会、この社会では評価されないものですけども、まあ、そのようなイエス様の心、イエス様の大事にしたことを私たちも少しでも大事にして、この1週間過ごせるようにですね、祈り願いたいと思います。